足立明穂の週刊 IT トレンド X。 この番組では IT が世の中にどんな変化をもたらそうとしているのか、ビジネスがどのように変化していくのか、そんな話題をお伝えしています。 IT を活用して一歩先行くビジネスを目指す人なら経営のヒントがつかめるでしょう。足立明穂の週刊 IT トレンド X。 さて今週はどんな話題でしょうか。
はい、皆様こんにちは。足立明穂の週刊 IT トレンド X、 今週も始まりました。この番組はデータセンターとクラウドサービスのかぐやジャパンの提供でお送りします。足立さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
もう、一気に暑くなりましたね。
なんかね、爽やかさはどこ行ったのって感じぐらい。
そう、まだゴールデンウィーク前ですよね。
前
鼻の下汗かいてますよ。クーラーも扇風機も、扇風機はまあ今、ブーンなるから切りましたけど。
何この暑さ。
もうね、ほんまにもうたまりませんわ。おかげでも汗かきすぎてまた痛風出てね。苦しんでますよ。
もう難儀やね。
まあそんなことでね、まあでもはい、いろんな意味でご機嫌なんでニュース行きましょうか。
はい。
はい、それでは今週のニュースは7件です。
ツイッターのパラグア・グラワル CEO は筆頭株主のイーロン・マスク氏を取締役に迎えたとツイートで発表しました。前日、マスク氏はツイッターの株式の 9.2% を買収していたことを明らかにしており、今後の動向に注目されています。
はい、何かとね、もう騒がしお騒がせしてくれるイーロン・マスクですけれども、ついにツイッターの取締役に入ったということで、まあね、イーロン・マスク法が炸裂するんじゃないかっていう、もう自ら役員になったから言いたい放題になってくるのかどうなるのかわかんないですけども、まあとにかくイーロン・マスクの考え方としては、こういうその言論の自由は守られるべきっていう考え方がやっぱすごい強い人なので、その自由にね、SNS ってやっぱ発言できる場じゃないとダメじゃないかっていうところを、やっぱりそれをこうもう、できるような場にしたいというのが強くてこうなってきたんじゃないかなと思うんですけども、まあ、とはいえ、ね、どこまで、この取締役になってそれが通用していくのか、まあ、どういうふうにツイッターが変わっていくのか、あるいは変わらないのか、今後の動向は注目したいと思います。
フォートナイトで有名なエピックゲームスとデンマークのレゴグループは、子供が安全に楽しく遊べるメタバースの未来を構築するために長期的な提携を結んだと発表しました。安全なメタバース構築の3つの原則として、子供の遊ぶ権利保護、プライバシー保護、子供と保護者が使えるツールの提供としています。
まあ、レゴとね、そのメタバースっていうのは非常に、相性がいいかなっていうのは、この、ニュースを聞いて思いました。もうレゴのね、ブロックを使って組み立てていくっていうのは、やっぱりその子供のね、そのものを作るときの、その、非常にシンプルにできるし、その考え方としてすごくわかりやすいし、それをメタバース空間の中でできるようにしていくっていうのは、なかなか面白い試みじゃないかなと思います。で、まあ、ただ、このね、三つの原則っていうので、その子供の遊ぶ権利の保護だとか、子供のプライバシーを保護するとか、まあ、そのデジタル体験をできるようなツールを提供していくっていうところなんですけども、子供の遊ぶ権利っていうのが、どこまでをね、これ言うのか、このあたりまだ結構難しいことがあるんじゃないかなと思いますね。その、言っても、その、子供たちがそのブロックで作るものっていうのを無制限にいろんなものを作らせていいのかっていう問題とかね、やっぱりその中で戦争ごっこみたいなのをこうやるのがいたりとかね、その まあ、弾が飛び出してとか、ブロックが飛び出して、人にぶつけるようなものを作るとかっていう子も出てくるでしょうし、そういうものを果たしてどこまで容認するのかっていうのとか、意外とね、これね、真面目に考えると難しいんじゃないかなと。まあ、ただ、どういうふうにね、これ向かっていくのか、これも注目したいなと思います。
アメリカの AI 研究企業オープン AI は、文章から画像を生成する AI、DALL-E2 を発表しました。ツイッター上では AI が生成した画像のクオリティの高さに、最新の AI やばすぎる、個展開ける、など、驚きの声が出ているそうです。
はい、もう AI でね、その、絵を描くとか音楽を、作るとか、そういったことがどんどんできるようになってきて、まあ、機械学習によっていろんなものをどんどんそのデータを取り込めば取り込むほど精度が上がっていくというか、よりその人間が、作ってきたものを真似るようになるので、非常にクオリティはどんどん上がっていくわけですよね。で、そうなってきたときに、この出来上がった絵に対して人が感動するのかどうかっていうところが、これからすごく大きな課題になってきそうな気がします。で、そこでこう、なんか感動する、要は、人が書いたものであろうが、そのコンピューターが生成したものであろうが、それを見て、こう、感銘を受けたり、感動したり、するようになると、そこはもう一つのアートとして、成立するようになってきた場合に、じゃあ、それは一体誰のものなのかというね、著作権みたいなものを考え始めたときに、非常にややこしいことになるし、それが、こう、その、著作権があると言った場合に、一体誰にそれを許可を求めて、コピーしたり、二次創作できるようになるのかとか、逆にないってなると、それは自由に改変しても、コピーしまくっても全然問題ないっていうことにもなるし、このあたりね、非常に難しい問題をはらんでいるので、今後ね、アート業界とかも巻き込んで、このあたりいろんなことが問題になりそうな気はします。
イギリスの財務省は、イギリスを分散型金融、DeFi の世界の中心地にすると宣言しました。王立造幣局が NFT を発行するといった計画を考えていますが、一方で、マネーロンダリングなどの課題もあり、一筋縄でいかないようです。
これについては後半にしたいと思います。
NPO 法人の WEF は、iOS 向けの位置情報ゲーム、鉄とコンクリートの守り人の配信を始めました。街中に点在するマンホールの蓋を撮影し、GPS 情報と一緒に自治体へフィードバックするアプリで、自治体は傷んだマンホールの蓋を修理します。これまでウェブ版だったのを、すべてスマホアプリに切り替えました。
こういうなんかゲームとね、実際実用的なデータ収集とかそういったものと組み合わせるっていうのは、これからだんだんこう増えてきそうな気がしますね。で、まあ前から言われてはいたんですけども、そのスマホをみんな持ってるっていうことは、それだけ多くのそのセンサーが街中に溢れてるわけですね。で、センサーが溢れてて、かつ、それを操作するのが人間っていうことは、判別する能力っていうのはめちゃくちゃ高いセンサーが出来上がるわけですね。要は、マンホールの蓋の写真を撮るっていう、そのマンホールの蓋がどれかっていうのを教えなくていいんですよね。もう人間が、判別簡単にできるんで、で、それを写真に撮るっていうことはすぐできてしまう。そういう、その、機械の部分とですね、人間との共同作業によっていろんな結果が出てくるっていう、非常に精度の高いデータが集まってくるわけですね。で、それがさらにその都市のその安全とか安心とか美化とか、そういう社会インフラをね、維持していくのに役立っていくっていう、おそらくこういうそのなんか面白いところ、面白いとかゲーム的な要素とかですね、そういったものの組み合わせた、こういうアプローチっていうのは今後どんどん増えていくでしょうし、そうしていかないとですね、それを全部自動化するって言ったらとんでもなく大変になるし、かといって放置もできない。なので、おそらくこういうね、試み、どんどんこれから増えていくんじゃないかなと思います。
セガは、スマホゲームのマナーガイドラインを発表しました。他人を否定する言葉を使うのは避けましょうや、誰かの好きを否定せず、 お互いの好きを受け止められるようにしましょうなどの6項目で構成され、マナー違反など具体的に書かれていて話題になっています。
はい、ゲーム会社がね、こういうそのガイドラインは、特にその、倫理面というか道徳面というか、そういったものに対するこうガイドラインみたいなのを出してきたっていうのは非常に、大きいことかなと思います。要はまあゲームをする人たちがこれを読むっていうところになるので、単にその利用規約みたいな言い方ではなく、いかにねその楽しくゲームをするにはこういうことはちゃんと守ろうねっていうね、その辺をゲームの中でこういうものを教え始めるっていうのは、ちょっと新しいその概念というか、道徳観をこういうところでちゃんとこう育成するというか示すというか、指導するというか、そういったことになってくるっていうのは、面白い方向ではあるかなと思います。まあそれだけそのゲームをする人たちがめちゃくちゃ増えているということでもあるんですけども、まあこういったこともねやっぱ考えていかないといけない。今後そのメタバースとか、もっと広く多くの人たちが使っていくようになればなるほど、こういうことをよりそのやっていかないといけない。ゲームだからとかメタバースの中だからといって何やってもいいっていうわけではないので、この辺もですね、いろんな議論これからされていくかなと思います。
コンピュータ内のデータを暗号化し金銭を要求するランサムウェアの被害が広がっています。2月末にはトヨタ自動車の取引先が狙われ、トヨタは国内全工場の稼働を停止。デンソーやブリヂストン、森永製菓といった大企業でも被害が起きています。問題になっているエモテット経由でもランサムウェアの被害に遭うこともあり、手口が複雑になってきています。
もうこれね、何度もというか毎回取り上げてる話ではあるんですけど、本当に目に見えないだけにね、非常に厄介なんですけれども、いろんなところから侵入してきてというかですね、コンピュータウイルスが入り込んできて、で、知らず知らずのうちにいろんなところにどんどんこう侵食されていって入り込まれて、気づいたらある日突然使えなくなってるとか、ランサムウェアにねかかってその画面立ち上げると、何日以外以内にここまでビットコインでいくらいくら支払えみたいなのが出てるっていう状態になっちゃうんですね。で、これが本当その表だってこうそんなにニュースになってないというか、今ね他のニュースの方がでかくこうなってるんで、あまりこのあたり取り扱われていないんですけども、思ってる以上にサイバー攻撃とか起きてるので、本当その、毎回言いますけれども、気を抜かないように常にアプリとか OS とかは最新バージョンにアップデートするっていうこととか、それから、ウイルス対策ソフトも、そのアップデートをね、必ず忘れないように、やる。まあ、自動的にアップデートできるようにしておくとか、そういったことも重要ですし、それから、もう添付ファイルですね。メールについてくる添付ファイルは、本当その気をつけておかないと、ちょっとした瞬間にですね、本当にそのタイミングが合うと、なんか急いでる時とか焦ってる時に、そういうメールが届くと、あ、これかと思って、思わず開いてしまったりするので、ぜひ、そういったところはですね、人呼吸を置いて、本当にこれ開いて大丈夫なのか、考えて対応していただければなと思います。
以上。今週のニュース7件を紹介させていただきました。後半に続きます。お知らせです。番組収録時、イーロン・マスク氏のツイッター社取締役就任となっていましたが、その後、辞退となったようですので訂正させていただきます。
かごやさんがですね、
はいはい。
なんか NEC のね、スーパーコンピューター、うん、SX オーロラ翼をクラウドで使えるっていうサービスを開始しはったみたいなんですけど、うん、スーパーコンピューターをクラウドで使うってどういう利用ができるんですか？
スーパーコンピューターってこのところあれテレビなんかでよくマスクした時に、
うん、はいはいはい、やってますね。
つばがどれぐらい飛ぶかとか飛ばへんかとかいろんなやってるじゃないですか、はいはい、ああいうね、もうめっちゃ計算せなあかんやつとか使いたいときにスーパーコンピューターはめっちゃめちゃ役に立つんですよ。
なるほど。
で、 ただね、普段こう、なんかいろんな業務に使うにはもう持て余してしまうから。
オーバースペックってことですね。
うん、そう、それをね、普段から持ってるっていうのはめちゃめちゃ大変やけど、でも最近、はい、いろんな企業さんなんかもね、商品開発とか、そういう時に、結構複雑な計算をしなきゃいけないとか、はい、そういうのはやっぱあるんですよ、で、そういった時にね、ちょこっとこう使いたいっていう時に、こういうね、かぐやさんみたいな、そのスーパーコンピューターをね、クラウドで、月いくらとかで貸してくれるっていうのは、めっちゃね、そういうところにはいいと思うんですよ。その、商品開発とかやってるところとかね。もう本当にこういうのは役に立つと思うんですよ。
なるほどですね。うん、じゃあまあそういうね、複雑な計算が必要な、まあ、業務のある方はぜひ検討いただければなと思います。まあ詳細はね、かごやさんのホームページから、トップページのサービス一覧というところに入ってもらうと、HPC サービスっていうメニューがあるんで、そちらで詳しく解説されておりますので、そちらの方をご参照ください。イーロン・マスクがツイッターのね、筆頭株主になったというニュースが、
うん、
結構ね、話題になってましたね。今週、先週、うん、ね。
で、筆頭株主になった思ったら取締役になって。
はいはいはいはいはい。
いやー、もうこれからイーロン・マスク法炸裂すんのかな。
どうなん何をしようと考えてるんですかね、ほんまにね。
まあ一
応。さっき話されてはったみたいにね。そうそう、ああいうこう発言の自由とかはね。
そう。
まあ。
ただね、
はい、
発言の自由はいいんすけど、
はい、
ちょっと怖いとこもあるんすよ。
というと？
いや、発言の自由っていうことは制限しないって話になるから。
まあ、だからそういうのを、例えばその運営側が削除するとかがなくなるってことでしょ？
うん、それがハードルが低くなるっていうことは、
はいはいはいはいはい。
わけわからん連中がいっぱい入ってくる可能性あるよね、ツイッターに。
この株価操作とかね、あるじゃないですか。
うん、そうそうそう。
と有名人がね、
うん、
某なんちゃらかんちゃら、人っていう仮想通貨を煽るだけ煽って実は裏で売ってたみたいなね。
そう、うん。煽って上がったとこで売り抜けていくっていうね。
そうそうそうそう。
そういうのとかもあるし。
買いました。ここまで上がると思いますって言って煽って買わして、うん、実は売ってましたみたいな、その時にみたいなね。ちょっと待てよみたいなのが、
うん。まだでもそれって分かりやすい部分あるからいいんですけど。めんどくさいのは結局前に、トランプのアカウントって一旦バンされたじゃないですか。はいはい
は
い、
されましたね。
うん。ああいうなんが起きた時にせえへんのかっていう話が、微妙な気せえへん。
確かにそうですね。
うん、そういう過激な発言を政治家とかがしたときに、
はい、はいはいはいはい、
それ放置していくのかってなったときに、そこに乗っかる奴らがいっぱい出てくる可能性があるから。
そうですね。これを、これ言ってくれたらなんぼ渡しますとかいうのがあるかもしれないですね。
うん、そう、そういうなのとかで乗っかってきたり、ややこしい話に。なりかねないところもあるんよね。その自由に発言できるっていうのはいいんやけど、ただ、そこがね、行き過ぎてしまうと、本当にそれはいいのかっていう話にもなりかねない微妙なところがいっぱい出てくるから。
でもなんか、マスクさんも、その何やろ、こう、まあ、それだけをやるためにわざわざ買収せえへんでしょ。なんかこう、なんかあるんですよね。
なんか分からんけど。
それが何なのか、足立さん知ってたらね、いいかなと思ったんですけど、まあ。
いやいやいや、知ってても言わへんと思うよ。
ああ、なるほど。
逆に知ってたら言わへんと思うよ。というか、このニュース取り上げへんと思うよ。
ああ、そういうことね。
逆に、
まあ。足立さんも最近有名人になってね、口に歯衣を着せて喋りはりますからね。
歯衣って何や
ねん。歯に衣着せるの歯衣って言うんです、最近は。
歯衣着せてどうすんねん。わからんけど。
まあ、そんなんは置いといて、まあ、それもあったしね、はい、なんかこう、うん、ランサムウェアの被害が広がってるっていうね、本当に
また。まあ、マジでほんまに広がってるからね、こればっかりは、はい、気をつけないと、もうめちゃくちゃ思ってる以上に多いから、
いや、
ものすごい被害増えてるから。
トヨタの取引先が狙われたってのはやばいですね、トヨタをもう完全に狙われてる。
う
ん、まあ前段階っていうかね、踏み台にされようとしてるわけでしょ、
う
ん、足立さんがいつも注意している。
う
で、うん、そこを乗っ取るためにまたその踏み台もまああるわけじゃないですか、ピラミッドのように。
そうそうそうそう。うん。
ねえ、だからいつ自分らがね、関わってしまうかっていうのは怖いなっていうところはありますからね。
うん。本当わからないですよ。いつ加害者になってるかわからないからね、こればっかりは。そうそう
そう、うん、ニュースで見てて、ははとか言ってたんがね。いや、実は僕のパソコンも踏み台にされてたみたいなね。
うん、そう、次の日に警察が来て、ちょっとパソコンとスマホ全部出してって言われて、押収されて、うん、で、もう、その間仕事も何もできず、
ね、
下手したら留置場入れられて、うんうん、連絡も取れず、会社クビになってしまうとか、取引先から、何やってんの、あいつ連絡も取れへんぞ、つって全部仕事なくなるとか、あり得るからね、本当に。うん、それ起きてるからね、実際、そういうこと。うん、
まあ、もし僕がそうなったら、この番組、足立さん、ね、やってくださいね。
あ、今、その、あれ、音声合成でやってるのは、その準備な
の。もう僕、おらんでもええでしょ、そろそろ。
そうそうそう、そうなると。そしたら、スポンサーさんから全部私の方にっていうことで。
いやー、まあでもね、まだね、コンピューターもね、まだまだね、ちょっと修行が足りひん。さっきもエモテットっていうのを知らんと、EMOTET とかやろ、もう僕が教え込みましたよ、エモテットやで、これはと。
まあ、頑張って
ましたけどね。はい、教える方がしんどいですわ。喋るより。
教育係が大変ね。
まあまあ、そんな、愚痴は置いといて、ね。
はいはい。
ちょっとメインのニュースをちょっと読んでみますね。
はい。
イギリスの財務省は、イギリスを分散型金融っていう、うん、まあ、DeFi って呼ばれるものの、世界の中心地にするというふうに宣言をしたと。
はい。はい、
うん。で、王立造幣局が、NFT を発行するみたいな計画を考えてるそうで、まあ、ただその一方でマネーロンダリングなどの問題もあって一筋縄ではいかないようですというまあニュースでしたが、
はい、
ちょっとそのこの分散型金融 DeFi っていうのは何のことなんですか？
これはですね、はい、まあどう説明するのがいいかな。一番わかりやすく言うとですね、
はあはあ、
例えばビットコインとか、うん、イーサリアムとかって、
はい、
別にどっかが発行してるわけじゃないじゃないですか。ああいうなんて。
国が後ろ盾があるわけじゃないですからね。
うん、国とか企業がやってるわけじゃないんですよね。
はい、
ああいうなんて、プログラムが走ってて勝手に動いてるわけですよ。
はいはいはい。
言ったら。で、分散型金融っていうのは、そういう仕組みをですね、もっとうまく使ってって、
うん、
銀行がやってる貸し付けとかあるじゃないですか。
はいはいはい。
ああいう業務も、その、プログラムで全部やっちゃえっていうのが分散型金融なんですよ、基本的には。
だから銀行、プログラムでやっちゃう。うん、はいはいはい。
銀行みたいな、やってるようなことを、プログラムが自動的に全部行っていくっていう。ことをやることになるんですよ。うん、
銀行が AI 化するってことですか？
AI とはちょっとまあ、ほうほうほう、違うんですけど、
はい、
要は、お金を貸したい人と借りたい人をマッチングさせるというかして、
あ、
で、それでその間の取り決めとかをプログラムに書いておけば、で、仮想通貨でやり取りするんで、その利息とか、返済とかそういうのが全部自動化されていくわけですよ。で、普通だと人がそこに入って、うん、そのいろんな契約書書いたり、判子したりなんやかんやするわけじゃないですか。
そうですね。はいはいはい。
うん、でそこら辺を全部プログラムがやるっていうような形になってくると。
ああ、だからイーサリアムのスマートコントラクトみたいなものですね。
そうそうそう。スマートコントラクトですよ。うん、ぶっちゃけこれは全部。
ね、いやだからその、
うん。プログラムでやっていくっていう。
例えばその担保を、だからこう、
うん、
支払いが2ヶ月滞ったら、自動的に担保の所有権が移るまでを自動化される。
うん、
そういうイメージですか？
うん、そういうことです。だから、期限までに返済できんかったら、もう全部担保が向こう行っちゃうとか。
そんなの、うん、もうすんまへん、ちょっとだけ待ってくださいって通用しないですよね、多分。
通用しないです。プログラムやから、相手は。
もう今月もコロナでも大変なんよ、もう頼みますわ、言うて。
うん。
電話する先。まあ、電話多めに払いますから、でもね、問答無用でバサー切られたら、もうよろしいわってね。
もうよろしいわって。 まあ、そういうやり方になってくるっていうね。
せちがらい世の中になりますね、さらにね。
せちがらいかもしんないけど、でも一方で、その分、人件費やら何やらかからないんで、
まあ、そうですね。
うん、そこら辺をすっ飛ば、全部こう、なくしちゃうから、貸す方としても、その利息はいいし、借りる方も利息が低いっていうことになるんですよ。
ああ、なるほどね。どっちもだから、
う
ん、
そう。
中間コストを削除することによって、
うん。
利率も、まあ、お互い得するってことですか？
そう。そんな感じになってくるわけですよ。要はね、間に、その、人がいっぱい動いて、はいはいはい、そこのシステム管理したりとか、ね、建物管理したりとか、そういうもんがあるから、うん、だからその分がなくなると、いきなり、その分のコストが浮くから。
はいはいはい。なるほど。
そう。その全然その辺が違ってくる。ということもあるんやけど。
はい。
まあ、ただ難しいところはさっき言ったように、マネーロンダリングだとか、そのプログラムを小細工しちゃうと変なこともできたりするわけじゃないですか。
まあ、そうですよね。いや、だから、イギリスがいるともアメリカがええ顔せえへんとかなりますわね。
うん、とか、まあ、あとはそのね、やっぱりプログラムなんで、プログラム作るの人間なんでね、
はい、
そのバグがないとは言い切れないところもあったりするわけじゃないですか。うん、だから結構いろいろね、その人がやってるやつだったら銀行とかでやってて、書類が間違ってたとかって後で分かったら、はい、その両方にもう一遍作り直して、はい、また反抗してとかってやり直したりとかいろいろできるけども、
はい、
このブロックチェーンに組み込まれるそのスマートコントラクトっていうプログラムって後から修正効かへんからね。一旦組まれたら。
あ、そういうことなんですね。
うん。だから、それだけその、
勝手に動くんですね。
うん。勝手に動く。うん。それができるからその分信用できるよねっていう意味合いもあるんやけど、ただ間違ったやつを登録されたらそのまま間違ったまま動くからね。
ああ、なるほど、
うん。という怖さもあったりとか。はい、そこを修正できるって言うんやったら何のためにブロックチェーンにすんねんっていう話もなるし
。まあ確かにその運営があって変やけど、その都合のやりできますからね、
う
ん。
そう。後から修正できるんやったら、それができるやつが一番有利になるやんみたいな話になるから、それができるとおかしな話になるしっていうね、結構意外とこれね、突き詰めていくとややこしい話で、まあ特にマネーロンダリングの話は、どこの国も警戒してるからね。
はい。
うん。で、そういうのに使われてしまった場合に、どうなるのっていう話がね。うん。やっぱりいろいろややこしい話もありの。とはいえ、かといって、こういうその、仮想通貨から始まったそういうブロックチェーンを応用したいろんなビジネスとかサービスとか、まあ NFT なんかもそうですし、そういうものを無視するわけにもいかない状況になってきてるっていうね。
なるほど。
で、まあそこら辺でいろんな国がどうするこうするっていろいろこうやってるところで、まあイギリスが、いやいや、うちはもうそれの中心地になるからって言って手挙げたわけですよ。
なるからってもうそんなこと言うてもね。いやいや、アンさん。あらもう私のことやってますね、いう話じゃないですか。いや、その国。
だけど、こういうのは先に宣言しちゃうとですね。
はいはいはい。
そうすると、イギリスにそういう企業が集まっていく可能性ありますよね。
ああ。
そういうのやる企業は。うん、有利になると。その、はいはいはい、国が認めてるっていうことで、法的にめんどくさいことがなくなる可能性があるわけじゃないですか。で、要は特に日本なんかだと、いろいろやろうとしても、どうしていいかわからない状態なんですね、現状だと。
ははは。
うん、要は、明確に法律に定まってないから、この場合どうすんの、この場合どうすんのって、いちいちその、お上に確認しに行って、で、お上の方も前例がないからっていうんで、またいろいろ揉めるわけですよ。いろんなところで。
そうですね。
そしたら、ビジネスが動かないんですよね。
はいはいはい、
で、そんなことやってるんやったらイギリス行った方がいいやんっていう話になってくるから。
確かにそうですよね。
うん。で、だからそこら辺がいろいろね、こういうなんて、先に動いていったところに、やっぱりそこに人が集まっていくからね、
うん。
で、そういうエンジニアもそういうところにどんどん集まっていくし。うん。まあ、とはいえね、日本も結構その辺は、よくわかっていて、
はい。
で、 3月の中頃やったっけな終わりぐらいかなに、ね、まだ自民党内の案ではあるんやけど、NFT ホワイトペーパーっていうのは出てきてるんですよ。30ページぐらいのドキュメントが。
ああ、はいはいはいはい、
うん。で、そこには、暗号通貨みたいなやつとか、その、NFT だとか、うん、あるいはそれの、その税金をどうするのかみたいな話とかを、今の現状の課題と、それからこういうふうにすべきじゃないかっていう提言とか書かれた、書類なんですね。うん。で、そんなんが出てきてて、で、これを今自民党の平議員が中心になって、検討してるところなんですけど、ここから、まあ、自民党内で、検討会やって、で、まあ、自民党イコール政府なんで、そこから国会に上がっていって、これのいろんなことが決まっていくというような段階にはもう入ってきたんですよ。意外とね、早いですよ、これは。今までのことを考えると。うん、
まあ、
かなりの勢いで進んでるっていう感じはありますね。
足立さんも NFT も設けてるからヒヤヒヤで、やっぱり情報早いですね。
いい、ヒヤヒヤでって。ヒヤヒヤでって。
まあまあ、でも本当にね、まあまあ、そのいつものね、うん、日本はもう、後手後手っていうか、ね、
言われてた。
さんが、まあ今回は早いと。
うんうん、
足立様がお褒めになられてるわけですね。
何やそれ、どういう言い方や。
専門家が。
まあ、だから、それをやろうとしてるし、おそらく、今のところ、
はい、
国家戦略の中に、この Web3 っていうね、その NFT とかブロックチェーンとか、うん、それを国家戦略の中に組み込まれるような動きになりつつあるんで、はい、まあそうなってくると、本当その、まあ国がね、こういうふうにすれば OK よっていうのをお墨付きをつけるから、まあ日本国内でもこういうサービスをやる企業とかが動きやすくなるし、
はい、
で、プラス、その一般の人たちも安心して使える、要はルールが明確になればね、
そうですね、
その、うん、わかりやすくなればどうすればいいのかっていうのがはっきりしてくるから、うん。で、そうなると、安心してそういうのを利用できる NFT を買ったり売ったりとか、うん、暗号資産とかの売ったり買ったりなんかもやりやすくなってくるし、そこら辺の税金の問題とかもね、多分変わってくると思うんで、
うん、うん、そうですね、安心してこうなるように、
そうそうそうそう、ね、うん、そういうところにしないと、もう今までとね、なんか所得税で換算されてたりしたから、
はいはい
はいはい、もう結果的にえらいそんなに税金かかるのみたいな話になっちゃうんで。
ですね。
うん。という、まあ、その辺が、こう、ようやく、変わってきたし、今回は本当そのね、国会議員の人の中にもそういう危機感をちゃんと、感じて動いてくれてる人たちが出てくれるんで、まあ、あとは、その、その辺がよく分かってない、国会議員の方もおられるんで、そこら辺をどれだけ説得していけるか。まあ、言い方変えれば、国民がそこにどれだけ関心持つかなんですね。国民が関心持てば、その、国会議員も動かざるを得なくなるんで、
うん。
だから、ぜひですね、私の、誰にでもわかる NFT の解説書とかを読んでいただいて、みんなが勉強してですね。で、国会議員の先生方に、NFT どうすんの?みたいなのをね、言っていけば、圧力かければ、一気にこういうのが変わっていくんじゃないかなと思ってます。
はい、足立さん、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
なんかさっきしれっと宣伝入れてありませんでした?
え?バレました?
ステルスコマーシャリングみたいな。
何やそれ。最後にしれっとなんか本読めって。
そう、自分の私の書いた本を読めば、いやいやいやみたいな風に僕は聞こえたんですが、気のせいです。
いやいや、そう、うん、そう、まあ、こういう本もあるし、他の本でもいいですよ。だからその関心持つっていうのがやっぱね、すごく重要なんで、
はいはいはい、
これはね、本当言ってました、そこら辺は。うん、その政治家の人たちもやっぱりね、国民が関心持ってるっていうのにはやっぱりね、反応するんで、みんなね。
なるほど、
うん。だってね、その国民が関心持ってるのに自分たちは知らんというわけにはいかへんからね。
まあ、それは、票取れへんからね。
そう。
自分らの都合ですよ、もう。
いやいや、それはそれとして、だから本当その、関係ないわ、じゃなくって、やっぱこういうものがね、すごい日本の経済とかにもすごく影響してくるし、これからね、やっぱり、この Web3 とか、まあ、NFT、メタバースとか、はいはい、そういうものにね、大きくこう産業が、いろんな産業がシフトしてくるんで、で、その時にね、日本が遅れてたら、相手にされんようになるからね、本当に。
その危機感はあるんでしょうかね。
だからまあそういう
危機感を。あんなご高齢な方ばっかりや
る。持ってもらうためにも、ね、国民の人たちがみんなこう関心持って、で、なんかこうね、選挙活動してる時とかに、こうね、メタバースってどうするんですか、どういうつもりで考えてますかみたいなのとかね、NFT とかってどうなっていくんですかみたいなのを、議員さんに聞いたら、って知らんとは言われへんわけじゃないですか、向こうも。
まあ、そうね、票を入れる人がそこまで知ってるかどうか疑問ですけどね。
いや、だから知ってもらうために本読んでよっていう。
またぶっ飛んできましたね。
いやいや、別に本読んでよって言っただけやね。そういうメタバースとか NFT とかの本を読んでいただければなと。
NFT の本言うたらもうね、足立さんのあの有名な著書。
ありがとうございます。
誰にでもわかる NFT の解説書、あれは相変わらず売れてるんですか？
なんかね、ありがたいことに、本当売れてるというか、前言いましたっけ、日経ウーマンの、4月号、今出てるやつに、なんだっけな、大人の教養なんちゃかんちゃ47冊とか言って本が、
紹介された。
その中の一冊として、おすすめ本として、掲載されてまして、
で、
さらにですね、書店さんによっては、大きな書店さんによっては、そこに掲載された本っていうことで並べてくれてるんですよ。
日経ウーマンで紹介されました、みたいな。そう、
いらずに。紹介された本っていうことで、そこに出てた本のやつをね、いろいろこう並べてくれてるから、その中の一つとして置いてくれてるんで、いやー、ありがたいことですよ。
まあだからすごいやっぱ気になってる人が多いんでしょうね、そんだけね。
そう、ね。それだけやっぱり NFT はまだまだね、みんなこう気になってるし、どんなもんか知りたいっていう人もやっぱりまだまだいますからっていうか、それをね、やっぱり今後知っとかないとというか、まあ当たり前になってくると思うんですよ、みんなが普通に。はいはいはい、今ね、みんな当たり前のように Wi-Fi とか言うじゃないですか。
そうですね。
はい、あんな言葉ってさ、もう本当にもう一部のマニアックな人間しか知らんかった言葉やん。
無線 LAN とかね。
そう。Bluetooth かってそうでしょ。
そう。言うてなかった。
あんなもん、誰も知らんかったのにさ、いつの間にかみんな、ヘッドホン、Bluetooth やし、みたいな言ってるじゃん。
ね、言ってますね。嫁さんとかも言う出すぐらいですかね。
普通に言ってるでしょ、普通に。
あれ、そんな風に。Bluetooth まだ2000年の前でしたからね、あれ出てきたね。企画がね。
そう。
機械もほとんどないしね。
なかったもん。Bluetooth の対応の機器なんかなかったし。
そう。しばらくしたら、Bluetooth 対応になった、でも高いとかね。今なんかもう当たり前やもんね。1500円のイヤホンにでも Bluetooth ついてる
からね。そう。そんなもんやん。それぐらいになってるから、ね、NFT とかってもう普通に使ってるというかもう
全然。あと5年ぐらいしたら。
5年も1000うちになりますよ。本当に。
真田さんがおっしゃるんだからもうね、確かですよね。
まあ、その辺言い出すと長くなるけど、でももう、だって、あれっすよ、これ放送される4月13日じゃないですか。4月13日、LINE がNFT のマーケットプレイスオープンしますからね。
あ、そうなんですね。
だから楽天もオープンしたし、LINE もしたし、もうすぐメルカリも来るから、そしたらもうそんなにやり始めたらさ、みんな使い出すもん。
確かに。
なんやかんやでやり始めるから。まあ、それぐらいね、一気に変わりますよ。もう今年の年末とか、なったら、いろいろ NFT、なんて言ってんやろな。なんかどういう動詞がくっつくかが気になるんですよ。NFT つけるっていうのか、NFT、
NFT のなんかこう、NFT、いや、6文字は読みにくい、3文字ぐらいにしましょうか、うん、これね。
だからなんかね、なんか違う言葉になってくる可能性があるんですよ。
うん、んととかどうですか、
うんふーた、うんふーた、何やそれ。
うんふーとみたいな。
うんと、うんとしてるって、わかれ。
また言いにくいのがなんか新しいかもしれないですよね。うんとっとくみたいな。
知らんけど。
はい、まあ、そんな、アホみたいなこと言うてんとはね。はい。
はい、
まあ。そういう感じで、なんかちゃんと真面目な告知とかはございますか？
いや、もうムフトでいいです。ムフトの本買ってください。何や、それ。
わかりました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、というわけで皆様、最後まで聞いていただきましてありがとうございました。ぜひまた来週も、聞いてください。それでは良い一週間を。
この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りしました。